会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に II 会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回も II アソシエイツ創始者の堤久美子さんに II と哲学についてお話を伺います。
はい、
久美子さん、よろしくお願いいたします。
ゆきさん、よろしくお願いいたします。
久美子さんは、はい、まあ、哲学を学んでこられて、はい、まあ、特にサルトルから影響を受けたというふうに伺ってますけれども、哲学はまあもともと西洋発祥なんですよね。その要するにギリシャのあの時代。
はい。でもね、ギリシャはまあトルコから来て、あの辺の、あの古代ギリシャの哲学は発祥なんですけど、はい、その前のタレスだとかいっぱいいるじゃない、いるんですよね。で、それは西洋って言えないんですよね。っていうふうに思ってます、私は。
ほうほうほう。ということは？
アイアイのやっぱり発想の一つが哲学なんですけど、もう一つがやっぱお釈迦様の考えみたいな、こう、すごくこう、やっぱりマインドフルネスとか、インナーピースとか、こう内なる平和だとか、それから瞑想から発想できる全身の細胞の考え方とか、全然古代ギリシャのサルトル、ソクラテスとかと似てるんですよね。だから言ってみれば教えっていうか、だからインド哲学っていうものもやっぱり確立していますし、それからそこから出てきている宗教っていうことにもこう派生しているっていうところからいくと、向こうは一神教っていう言い方ですけれども、まあなんていうんですかね、分かれてったっていうか、もともとあの辺一つでこうなんか分かれてったっていう感じの、日本で一つにまたなったみたいなイメージで喋ってるんです、いつも。
なるほど。そのギリシャとかインドとか、うん、まあ、その間のいろんな国がありますけれども、うん、まあそうやって国を作って線引きしてるのは、うん、まあその先の時代の人たちだったりするので、うん、そういう線引きではなく、うん、あの辺りで発生した、うん、まあ、考え方みたいなものが、はい、II には含まれてると。
はい。はい。全く。だから西洋哲学ではないんですよね。
なるほどね。
はい。コンテンツとしては、はい、もちろん、アンヌ・キルケゴールから始まっている実存主義の、うん、特にサルトルの区別と、それからフロイトから始まったユングの心理学といろいろ入ってますけれども、はい、でもね、ご参加した方は分かると思うんですけど、やっぱり自然の中に自分の身を置くとか、その大いなるものの中に自分が存在しているってことを感じていくとかっていうふうに、いろんないろんな区別を見ると、その西洋哲学のアイアではないんですよね。
うん。例えばじゃあ今おっしゃった自然の中に身を置く、はい、大いなるものの一部であるとか、うん、そういうものは、うん、インド哲学とかそういう釈迦とか、うん、そこから来てるんですね。
私のスタートはですね。で、フロイトのやっぱ無意識っていう区別からいくと、そこから掘り下げていった集合的無意識のユングからいくと、生きとし生けるもの全てがつながっているというようなこともつながってきますし、だから、その、私の大先生は医者だったので、医者っていう、言ってみれば DNA やミトコンドリアっていうところからのつながりだとか、そういうところからも、全部もしかして生きとし生けるもの全てがつながっているんじゃないかっていうふうな人間であるのあるは何ですかっていう問いですよね。で、うん、人間である、あるは何か、じゃあ私は誰か。じゃあ、私は何のために生まれてきたのか、何をして死んでいくのかっていう、こう、一連の命の旅みたいなものが、なんか、そんなところから生まれてるように。
なるほど。
はいはいはい。
じゃあ、その最初の方に今おっしゃった、はい、ユングも、うん、釈迦も、うん、まあ、その他にもいらっしゃると思うんですが、まあ、もともとは同じようなことをおっしゃっていた、うん、はい、ということですね。
ちょっと極端ですけど、でもユングは東洋哲学に目覚めてから集合的無意識を発明してますから、
はあ、
つながっているからこそ生まれる区別なので、はい、集合的無意識っていうのは、
うん、
それはフロイトにはないので、はい、だからユングはマンダラをイメージできたわけですよね。そのマンダラから集合的無意識っていう考え方に行くので、
はい、
だからここがもう西洋も東洋もないわけですよね、彼の世界は。
うん、
集合的無意識の人間であるってことからのスタートなので、そういう意味で哲学的ですよね。はい、と思っちゃって。
なるほど。はい、いや、私はもう勝手に、うん、そういうギリシャの哲学の世界から、うん、サルトル、キルケゴール、うん、まあ、西洋ですよね、うん。その世界から、いろいろピックアップされて、はい、II講座を創作されたのかなと思ってたんですが、そこまで広い分野から、うんうん、はい、いろいろ拾って来られたと。
はい。はい、で、サルトルやキルケゴールだけじゃないんですよね。それこそハイデガーだとか、ビトケンシュタインだとか、ニーチェだとかっていう、本当にね、いろんな哲学者のフサルなんかは特に、とか、うん、ヘーゲルとか、
はい、
やっぱり区別が面白い人のものは、拝借させていただいてるっていうと変な言い方ですけど、
うん、
まあ、これいいなとか。
うん、
あ、こんな風に解釈したらこれ分かりやすいなとかっていうのは、うん、こう切り離せないんですよね、どうしても。
そのいろんな哲学者、はい、あるいは思想、はい、哲学の、はい、要素は、うん、まあそれぞれ別個にあるけれども、うん、切り離せないものだみたいなことですか？
うんうん、はい、うん、考えてる問いが多分一緒だと思うので、
うん、
そのほら、なんで生きてるのとか、なんで死ぬのとか、同じじゃないですか、と言って、
はあ。
幸せになるためにとか。
はい。
幸福とはとか、
うん。
みんなそういう、なんていうのほら、ね、アランとかいろんな人たちが出してますけど、テーマを。
うん、
でも、ね、私たちがどう幸せにやっぱ生き、死んでいくかとか、なんかこう楽しいとか、うん、恐ろしいとか、人間であるってことはそんなに変わらないので、
確かに。
はい、
うん。
切り離せないと思うんですよね。
で、まあ、今、西洋、それからインドあたりまでのことはお話になりましたけれども、
うんうんうん、
日本はどうなんですか、うん、日本での哲学というか、日本でずっと伝わってきているものっていうものに関して。
日本発祥っていうのが私にはわからないので、やっぱり中国とかインドとか、その、こう、引き継いできて、日本オリジナルにしていくのが日本は得意だと思うので、
うん。
だから、日本の、要は世界にはない、やっぱり、画期的ですよね。どう、道を作るってことに関しては、やっぱり、ものすごいと思うんですよね。文化を継承していくとか、
はい、
技を引き継いでいくとか、やっぱすごくないですか、その日本独自で作っていくと、ことが。
確かにカレーライスはインドにはないですし、
うん、
ラーメンもね、
うん、
日本独特の文化が育ってますけれども、うん、それと同じように、
うん、
道というね、
うん、
中国から伝わってきている教えなども、うん、日本風にアレンジしてきている、
はい、
ようなものがあると。
そう思います。だから行動に移せる形にしていくのが得意なので続けられるんだと思うんですね。
行動に？
行動、例えば、行動できるように、
はい、
道を作っていけるので、
はい、
だからこういう過程を通ったらここに来れますよっていうの、この道作りがうまいと思うんですよ。
うん
だから、華道にしたって、いろんな、なんか、朝道にしても、なんか、表だの裏だのいろいろあるかもしれませんけれど、このしきたりでこういう風にしていくっていう、その千利休なのかどうかわかりませんが、何か向こうから伝わったものを日本流に茶の湯っていう形でされていくことに、美しさを感じるじゃないですか。
ああ、なるほど。
美しいんですよね、日本文化って。
うん。
美しいものを継承していくっていうのが、
はい、
天才的だと私は思っているので、その美しさをやっぱりどう表現していくかっていうのを、人伝えなりに、弟子から、師匠から弟子へってこう、言って、引き継いで、今現在でもそれが活かされてるっていうの。これはね、すごいことだと思ってます。
なるほど。
はい。
その、例えば、中国から日本に伝わってきた、 まあ、あの思想だったり、はい、何か文化で、
禅だったりね、いろいろありますね。
そういうものを、うん、日本人は、うん、その知識だけで終わらせずに、うん、そのいわゆる作法なども独自に作って継承してきている文化があると。
は
い、
全く。なんか言葉が面白いですよね。漢字とかが、うん、
はい、
日本語っていうのが、うん、こう、ずっと私たちって漢字もカタカナもひらがなも書けるんじゃないですか。
はい。
これすごくないですか。
確かにね、その、英語はね、アルファベットだけですから、うん、そういう意味では日本人の言葉っていうのはすごいなと思いますね。
うん、なるほど。
で、そういう、うん、今おっしゃったような、はい、日本人がいろいろ継承していって、はい、日本独特のものとして作り上げているような、はい、スタイルをですね、久美子さんはどういうふうにアイアイの場に取り込んでいらっしゃるんでしょうか。
ね、マニュアルとしてまず形に残すっていうことと、そのマニュアルに関しての背景にあるものに関してはお勉強会を実施したりとか、あとは実践として、CS 井戸端っていうコミュニティサロン井戸端を通しての、この発展の実践の場を提供させてもらったりとか。だから、存在させていくってことに関しては、日々生み出させていただいてますよね。
なるほど。
はい。
じゃあ、そういう場にも全て、そういった、まあ、久美子さんの思いが、込められてるんですね。うん、
勝手にね。
いやいや、すごいですね。
うん、ほら、なんか、皆さんどう取って受け取ってくれてるかわかりませんけれども、はい、これだけやっぱり、おかげさまで会社を設立して18年で、あいやいやっても13年とか経たせていただいてるのを見ると、継承させていただいてるっていうかね。
本当そうですね。
はい。
うわあ、まあこのね、ラジオを聞いていらっしゃるのは、会員の方々で、いろんな場にね、参加されている方が多いと思いますので、
はい、
ああ、なるほど、というふうに感じていらっしゃるかと思います。
うん、ありがとうございます。はい、
で、まあそんないろんな場を作っていらっしゃる、アイアイですけれども、はいはい、まあ、今年になってシンポジウムが盛んに行われています。
はいはい、
8月後半も、ね、はいはい、いろんな場があるんですが。
そうですね。8月の、今回の場は、はい、先ほど話させていただいた、東京支店の160回目の、CS 井戸端の主催ですね。はい、コミュニティサロン井戸端主催でもう160回やってるんですね。
うん、まさに継承です
ね。そうですね。これで、古事記から学ぶ真の日本の姿ということで、やるんですね。
はい、すごいなぁ、ね。どうですか、久美子さん、古事記って。
知らないですね。
ねえ、
まあ。あんまりこう、精通してないので、うんうん、下手なこと言えないですね。
はい。
しかも、この方、講師の先生は、
はい、
神道、であり古事記研究家でありますので、まず神の道を知らないですね。
うん、
でも道ですよね、やっぱり。
あ、本当ですね。
うん、道なんですよね。
はい。
だから本当にそういう意味の専門家であり研究家の方の逆に私は教授していただく感じですね。これに関しては。
うん、なるほど。はい、まあでも久美子さんはそのいろんな分野から、はい、受け取った話を、久美子さんなりの解釈で、うん、そしてアイアイともリンクさせて、うん、このシンポジウムの場では話してくださるので、その古事記の話からどういうふうに、
うん、
久美子さんの話が飛び出すのか、
ね、うん、
はい、楽しみです。
私も楽しみに参加させていただきたいと思います。
はい、こちら8月25日、
はい、
古事記から学ぶ真の日本の姿、
はい、
今現実にどう生かすか哲学対話しようというタイトルです。
はい、
先ほど久美子さんがおっしゃったように神道の古事記研究家でいらっしゃる小島座長を、
はい、
ゲストにいらっしゃいます。
はい、
はい、まあ、これもなかなかない対話になるかと思いますので。
そうですね。
はい、ぜひご参加いただきたいと思います。
うん、お待ちしております。
はい、ということで、今回も一般社団法人アイアイアソシエイツ創始者の堤久美子さんにアイアイと哲学についてお話しいただきました。どうもありがとうございました。
ゆきさん、ありがとうございました。